こんにちは、サイエントークです。
サイエントークは科学マニアの研究者レンと国際交流に興味があるエマが自由に語るラジオ番組です。
mRNA や人工言語、外国人の国籍は見た目からわかるのかなど、きっとあなたの知的好奇心を刺激する話や、時にはゆるいおしゃべりもしています。
各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています。Twitter や Instagram もありますので、ぜひチェックしてみてください。サイエントークでした。
Hello everyone.
バイリンガリオでは兄弟博士のナオトと東大大学院生の
キアヌが
英語を交えて科学ニュースをお届けします。日本とアメリカにバックグラウンドを持つ2人が最新の科学情報をお伝えしているので、英語の勉強にもなるし、最新の科学ニュースも学べるお得な番組となっています。ぜひ一度バイリンガリオを聞いてみてください。
See you in the podcast。
もっこもこパレード。
柏木兄弟に食べてほしい地元飯。富山県南砺市の山奥にある漁師が営む店の熊鍋。熊の甘い油がだしに溶け出し、野菜と天然キノコに染みてうまい。食べるとエネルギーがみなぎってきます。セジュンアルデイドウォーデイドナ。はい、アルデートの時間がやってまいりました。ブックです。
アギアギです。
クマ鍋食べたいな。
食べたいな、そういうのはな。そういうのがいっちゃう。食べたいね。なんか
まあこうなんかその場所で、
そう、土地感もあるし、
なんていうかな、そのある種自然発生的な、
うんうん、
っていうのは大事やな。
大事。
そのラーメン屋に僕はピンと来ないことが多いのは、その場所でやる必要があるか分からへんかったりする。
そうですね、
個人のアイデアやから、うんうん、それはいいとか悪いとかじゃなくて、その必然性というストーリーがないから、
うんうん、
そこで食いたいってことに僕はなれへんっていうことが多いんですよね、
うんうん、
けど香川のうどんみたいに米、水が少ないから米が取れへんから小麦が発展して、
はいはいはいはい、
農家が多くてそれをまとめてご飯作れるから、うどんとかは、
うんうんうん、
こうある種の必然性があるストーリーやから、
まあそうだね。
だからそこでうどん食うみたいなの好きやねんな。
僕もベタなね、
うん、
日曜日にやってるバナナマンのせっかくグルメっていう番組があるんですよ。でそれが、まあ、特にコロナ前とかは、
うん、
日村が出かけてって街の人に聞き込みしておすすめされたやつを食べるっていうやつやから、でまあそういうので行ってると地元の人に愛されてる店みたいなのがやっぱりちょいちょい引っかかってくる、
うんうん、
っていうのがあって、まあいいなと思うんやけど、まあそのコロナなこともあるけど、今ってこう遠隔でインタビューするね。
ああ
、うん。で、まあ行くのは行くやけど店、今は、うん、みたいな話になってくると、なんかちょっとそういうコアな人が出歩ける感じじゃないやん今って。
ああ、まあまあまあ確かに、いわゆる旅人が少なかったりね。
で普段例えば子連れのファミリーとかって、うん、まあそう毎日外食って人はほとんどいないわけよ、
うんうん、
だから多分家でできるもので大体済まして、もう外じゃないと食べれないものを外食しにちょっと贅沢しに頑張っていきますみたいな感じになるから、たまに食べるごちそうみたいなのがめっちゃ上がってくるから、焼肉率がすっげえ上がってきて。
ああ、なるほど。
で焼肉も、焼肉も僕あんま好きじゃないですよ。でラーメンもよく出てくるんやけど、確かに、うん、で焼肉もね、焼肉とその海鮮系寿司屋とか、
うん、
のパターンもあるんやけど、寿司屋はいいと思う。で、焼肉があんましよくなくて、それなんでかっていうと、焼肉って言って歴史が浅いんですよ、普通。
まあ、その、食肉がまず明治からやし、
うん、
焼肉って形になったの結構戦後とかってイメージやな。
そう。んで、やっぱね、どっちかっていうと、その、土地土地で食べてる肉の種類、
うん、
人気のある肉の種類が違うっていうのは、まあ、多少あるし、うん、まあ、豚焼肉のゾーンもあれば、うん、牛焼肉のゾーンもあって、みたいなのあるけど、それでもここの地域じゃないと食べない部位とかってやっぱ少なくて。
それはね、お兄さん、まあ、一応言わせてもらうとね、あるんですけど。
いや、あるね。知ってるよ、それは。
全然出せないんですよ。
いや、出せないのもあるし、ポピュラーじゃないか、淘汰されていくよね。で、人気のある店になればなるほど、みんなが当然食べたい肉っていうのが。
ブランド牛の脂身みたいなね。
そう、それがやっぱり表に出てくるし、
いや、それはそうやね。
おすすめされるメニューも当然そうなんですよ。でまあ、ホルモンとかおすすめされることもあって、それは確かにホルモン面白いよね、やっぱ。だからホルモンって言った時に牛が出てくるか豚が出てくるかが地域性があるし、入ってる部位も単一の部位で出してくる地域と、ミックスを当たり前に出してくる地域と、ミックスの場合は何なんかっていうのもあって、
味付けもあんねんな。
やけどやっぱ普通の人ってあのカルビが美味しいですよって言うわけよ。
いや、それはな、それはほんまにそうやねんな。
いや、それほんまにそうやし、うちでも食べへんわけじゃないや
ん。けど、ワンカルビ行ったんですよ。
はいはい。
で、言い悪いけど、まあいいんですよ。楽しいんですよ。うん、いろんなもんもあるし。けど、まあ、まあ肉食わんくなっちゃったんですよ、僕。
はいはいはい。
特にさらに精肉が食わないんで。
うんうんうん、
美味しい油が多い加工されてる精肉とかって本当ダメになっちゃって、
うんうんうん、
ホルモンばっか食うから、だからそのやっぱそのうまいというか食べたいもんではなくて楽しい食事やけど、うんうん、絶対食べんだかん食事っていうのは見つけにくいかな、そういう店やったらっていうのを最近思うかな。
でもまあね、魚はあのこんだけ移動手段があって、うん、実はまあ別にその北海道で取れた魚も別に九州で取れた魚も大阪で食べれるじゃないですか、
うん、
でも魚はね歴史が長いからその土地でポピュラーなものが違うんですよ。
し、いや違う、まあその牛はさやっぱり種類としてはほぼ牛やからさ、
まあまあそうやそうそうそうそう、それはそうだ。
魚はさエビとかだけでも何百種類ってあるからさ、そのエリアが分かれると変わっちゃうから
があるし、やっぱり寿司屋の好みとか出るし、
ね、
まあそのねやっぱりだからその土地土地で愛されてきた食材っていうのはみんな取り扱わざるを得ないっていうのがあって、まあ、確かに取り扱わない理由もないし逆に、うん、だからね地域性が、ね、あるんですよね実は見てると。
いやそうやな
っていうのがあるから楽正直僕は焼肉とラーメンが出てくるとああまたやなってなるんですよね。
ラーメンもだから僕は静岡の例えば掛川とかのお茶摘みする地区やから、お茶って日が出るまでの仕事なんで、
うん、
だから日の出の後にご飯食べて帰りから退院帰りたいからラーメンを出すと、
うんうん、
でしかもその時にあの明け方は冷えるけど出て日が出てからは暑いから熱いラーメンと冷たいラーメン食って帰るんやって、
うんうんうん、
っていうとこみたいなのめちゃいいのよ。
それはめちゃくちゃいいよね。
そうだからどっちかというと味というかはその食べ方とか文化を食べたいよなって思ってるな、
うん、とかもう他で食べたことないラーメンあるんですとかやったら全然興味あるわけやっぱ。
そうやな。
でしかもそれ老舗なんですってなったらそれすごいやっぱ興味があって、
うん、
なんでその店がそんなことになったのかとか聞きたいし。
難しいね。だからいいんですけどみんなが知らない店を知りたいわけではないっていうところもあるし、みんなが愛してる店、みんなが知ってる、愛してる店がいいけど知ってる店はやっぱ情報としては価値が薄いから、この折り合いが難しいとこやねんな、食べ物の旅はな。
せやね。だからさ、なんか、たまに、すげえラーメン屋ですっつって、めっちゃ綺麗な店ですっつって、あ、綺麗ですねっつって入っていったと思ったら、創業50年で改築したてとかあって、それめっちゃ興味あるわけよ。
ああ、確かにな。
そうそう。老舗って、まあなんかさ、ほんま老害みたいなこと言うけど、老舗っていうのは一つの目安やから。
なんか
目指してきてるからさ、
よく言うのはやっぱり老舗のやばいところは、君という例えば姫路の水シューマイとかは、
はいはいはい、
よく言うんですけど、うんうん、あんま美味しくないんですよ、
うん、
でも残ってるんですよ、
うん、
で まあ、姫路の水シューマイっていうのはコロリンシューマイっていうのも群馬のものとほとんど一緒の片栗粉を固めたシューマイなんだけど、
はい、
それは食い物なかった時代の食い物やから美味しくないんやけど、地元にいたらはやっぱその愛着があるから食べるし、
うん、
そんな安くもないんやけど、片栗粉と野菜汁を固めたようなものをウスターソース食うから、
うん
うんうん、けどすげえ食うの、
うんうんうん、
で問題は今そこが潰れてその水シューマイ屋ができても絶対に入れへんのよ。
な
そ
うやな、う
ん、だからその店でその歴史の上で売ってるもんやからみんな食べたい、
うんうん、
だからこれ食ってないは味のようで味じゃなくて、ただそれを同じものを再現されても違うし、
うんうんうん、
今から一からできるわけでもないし、
うんうん、
他のとこに出店したからうまくいくわけでもないけど、そこでずっとやってるからそこやったらめちゃくちゃみんな食うっていうとこですよね、うん
う
ん、面白いのは。
まあそうだね、
うん、
それが文化やね、まさに。
それを食いたいねんな。
そう
だ、僕はみんなの思い出に入り込みたいんですよね。
はあ、まあ、分かります分かります。まあでもそういう感じかな。
何の話やっけ、なんでこんなのっけから気難しい。
え、なんかあれじゃない、どなりどなりじゃない、熊
鍋熊鍋に行きたいって話ね。まあけどそうやな。だけどさ、我々この近くのさ、マルエイって蕎麦屋が、
はいはいはいはいはい、はい、
あるんですね、日本橋なんで。僕それ大学の時でも食ってたし、
うんうんうん、
多分高校の時でも1回か2回来てるんですよ、
うん。
でまだ日本橋に同人誌も一冊も売ってないような時代やけど、うん、ゲームとか
電気街やった時、ね、
電気街バリバリやった頃に僕らは、うんうん、あのビデオデッキ見に来たりゲーム見に来たり来てたんですけど、
そうですね、
その時に売ってた、あの寄ってた蕎麦屋がまた潰れてなくて、
うんうんうん、
今行ってもうまいんですよ。
うまいし、なんならもう毎日行列よ、
めっちゃ流行ってるよ、うん、まあ、カツ丼が有名なんで。僕天ざる食いに行ったんですけど、この間
あの店面白いのは常連はカツ丼頼まへんねんな、他のも美味しいから。
そうやねん。いや、カツ丼が有名で、で、かつては、あの、まあ、僕らグランドクラス、グランドクロスカツ丼って言ってて、
はいはいはい、はい。
カツ2枚やって、
まあそうっすね。
ヘレとロース、
そうなんよ。
なんか、油身多いとこと少ないとこで食んねんな。
そう。
で、
あれってこれ肉の味違うやんってなる、ね、途中で。
しかも上の方が油っぽいねんな、昔。
あ、そうそうそうそうそう。
でも今、大、と小できて
る。あ、そう、できたできた。
一枚ができて。
一、うん、枚ができ
て。一枚がどっち乗ってんか知らんけど。
ああ、一枚わざわざ頼まへんからな。行ったらダブル頼むもんな。
そう。で、それが有名で、カツ丼とカツカレー丼が有名で、
うん、
カツ二枚やからちゃんとしたでかいのが。
うん。
そのボリュームすごくて、それが有名やから、外の人はみんなそれを食いにそこ並ぶんやけど。
はいはいはい。
あの、平日とかでも、なんか週一以上行ってる人はもうしんどいから、
うん、
カツ二枚食うの。あの、どんどん数じゃなくなってく
る。
うどんうまいじゃん、そこ、そっちが蕎麦やけど。で、僕も天ざるっすよね、やっぱりね。
うん、うん。常連さんカツ丼頼むときもシングル頼むからね、やっぱ。
し、ざる蕎麦とかやことんとか頼むからな。
いや、ほんまにな。いや、うまいよ、でも蕎麦がもう普通に。
で、ジジババは大体もうざる蕎麦と稲荷食ってるからな、そこ。っていう店も、だから25年行ってるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
25年ってすごいなと思って。
まあなあ、
四半世紀通う店かと思って。
でもまあそう、もっと古いんじゃない店自体は。
そうそうそう、僕行った頃にはすでに結構古い店だったから、
うん、
そんな感じやねんな。
まあそうですよね。
まあそんな中ですが、質問やります。
質問やりますか。はい、
いや嫌やったらいいですけど。
ちょっとだけしたい話なんですね。
はあ、
仮面ライダーがめちゃくちゃ面白くてびっくりしてるんですよ今。
え、ドンブラコじゃなくて、
ドンブラコじゃなくて、あ、こう、そうそうそう、ドンブラザーズも強化なんですよね。
仮面ライダーって今なんや、あれ
リバイス、
リバイス、
うん、
あ、面白いんや。
リバイスめちゃくちゃ面白いですね。
なんか久しぶりに当たりって結構聞いてたんやけど。
あ、もうあの、僕いつ以来、ガイム以来やな、あの考察サイトまで読みながら見てますよ今。
あ、ビルドじゃなくて。
ビルドも良かった。まあビルドはまあテイストは似てるかな。でもまあもっとね、ダークだ、すっごいダークなんですよ今回。
あ、今回、
うん、
あ、やっぱ結構ちょっと振り直す感じやねんな。
そう、龍騎とかガイムみたいな結構なんかダークな雰囲気、あれもまあなんていうの、ライダー同士の抗争みたいな、
うんうんうん、
殺し合いみたいなテイストがどうしても
ある。見た目あんなにポップやるんですよ。
そうなんや今回。 まあでも悪魔の話やからね。
まあ確かに。
今
何話？
で、それが今ちょうど25話で、まあ折り返しなんです
よ、ね。まだ半分か。
そう、半分なんやけど、25話で、まあめちゃくちゃ展開して、
うん、
ちょっと今まで降ってきた謎を全部、とりあえずここで回収みたいな感じになって、
頑張ろうかな。
そう、行くんですけど、いや、見始めたらめっちゃ見れるよ。クーガとかみたいに、2話1セットぐらいでちっちゃい謎をどんどん解いていくみたいな感じで進んでいって、なんか1個解決したと思ったら新しい謎を降ってくるみたいな。
見よっかな。確かにさ、見出したらな、止まらんねんな。
いやし、いや、見れるやつっすね。
実はね、思わない時は5話ぐらいでピタッて止まんのよ。
僕20話過ぎたぐらいから週2、3回見てますよ。繰り返して。
そんなに
そんなに。面白い。で、セリフ一個一個に、なんか、実はよくよく考えるとおかしなセリフみたいな。こういう、仮面ライダーのいいやつにあるやつなんですけど。
あれなんかちょっと変なこと言ったなみたいな。
変なことっていうか、なんか、主語をぼかしてたりとか、みたいな、ぼんやり聞いてると、スーって流れるんやけど、実はこう謎の伏線みたいなのが張られてるみたいな。
けどこのターン
結構あって
3つくるめ終わりでそんだけ面白いんやったら期待度高いな。
いや、もう逆にで、まあこっからはね、もう謎を解いていくターンみたいな感じで、
うん
うん、どんどん明らかになってて、まあラスボス戦に向かっていくんじゃないかなと思うんですけど、面白いので
見ましょうかね。
いや、すごいいいですよ。変身のベルトとかのデザインとかも多分いろいろ意味を含められて全部
ちょっとゼロワンこけいったやん。
そうなんかな。ゼロめっちゃ面白かったけどな。
ゼロワンちょっとこけて一個前の何だっけ、絵本のやつ、剣のやつ、セイバー。
あ、セイバー。あ、一個前というか、まあセイバーが前、この今の前が セイバーでその前がゼロワンかな。
うん、だセイバーこけたから結構あれなんかなと思
った。セイバーはこけてましたね。セイバー面白
い、ね、派手こけやでな。
うん、
見てる人全員がまだ面白くならへんでずっと言ったもんね。
うん、で、まあこんなに今回みたいにミステリーみたいになんか謎っていうか結構いっぱい降ってくるみたいなのは、うん、まあ
ちょっと久しぶり、
珍しい、久しぶりやと思うけど、うん、でもまあそうですね、ゼロワンはまあ話自体は面白かったよね。だから全然最後まで見れたんですけど、まあ、僕もセイバー脱落組なんで、
まあ、あと今年は、なんていうの、ブラックのリブートがあるんで。
あ、そうなんやね。
そうそうそうそう。
あ、なるほど、なるほど。
ブラック3やったっけ。
うんうんうん。
があるんで、楽しみですが。
はい。っていうのがあるんで、はい、まあ、見れる人はね、こっから、25話、東映ってさ、まあ、見直しがちょっとむずくて、
うん、
録画してる人に見してもらうとかしかできへんから。
いや、今、東映チャンネルがあるから。
まあまあ、高いよね。
やけど1ヶ月で全部見れんやったら安いよ、
う
ん、
まあまあまあ、そう思えるならありですね、
うん、で入ったりやめたりも簡単だから今は。
はいはいはいはい、まあっていうのでね、はい、まあまあぜひ見てもらったら面白いと思います。大人が楽しめるタイプのやつ、
食べ物と見てる仮面ライダーっていう、ほんまにおっさんがただしたい話をしたところで
仮面ライダー見るときのコツは字幕ありで1回見ることや。
あ、そう、
字幕ありで見るとセリフの助詞とかまで全部正しい、
ああ、理解しやすい、
わかるから、あ、なんて言ったんやろうっていうのを聞き違えることもないし、
まあね、伝説のオンドルさんっていうのがあるからね。
あ、まあまあまあ、そう、あの、ね、滑舌が必ずしも良くない若手俳優がやることがあるんですよね、うん、まだ
演技もね、1年の始まりと終わりでもうえらい変わるからな。
そう、
さあ、はい、質問いきましょう。
いきますか。じゃあ質問です。どれだ。はい、今日の質問はこちら、まどろみさんからの質問ですね。
はい、
ぶっちょさん、アニワギ博士こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。親戚、
ありがとうございます。
親戚のお兄ちゃんたちが、今で喋っているような感じがしてとても心地よく、寝る前に横になって聞いてます。
ああ、その感じはけど分かるよな。
分かるね、
うん、
あと、まあ、
ラジオの醍醐味やな。
寝る前スマホ見ると寝られへんもんね。
最近ほんまそれだな。
うん、
僕漫画全部電子にしたからさ、全然寝つき悪いね今。
ああ。
人生で一番寝つき悪いです。でも電気消して音楽聞いててもやっぱ寝つき悪くて、やっぱなんか人が喋ってるの聞いたら寝れるな。
いや、ラジオやね。青春アルデヒドってのはね、 おすすめ
なんですけど。いや、いいこと言うんですよ、弟が。主に弟がいいこと言うんですよ。
ね、ああ、まあそういうことにしとこうか。さて、質問なんですが、はい、水と油の関係について気になったことがあり、メールしました。
はい、
先日うどんのつゆをレンチンで作ろうと思い、お椀に冷凍した油揚げを入れ、その上からペットボトルの水を直接ドバドバっとかけて、最後にめんつゆを注ぎました。めんどくさかったのでいつもはしない水の入れ方をしたのですが、ふと思ったのが、ペットボトルの中の残った方の水は汚れていないのだろうかということです。
はあ、
だから油揚げを入れて水をかけてめんつゆをかけたと、
うん、
で水は下から上に向かって注がれたと、あ、上から下に向かって注がれたとはいえ、一瞬油揚げとペットボトルの中の水はつながった状態だったはずです。
ああ、なるほど。
その際、油揚げと接した部分の水の表面から油が覆うように広がっていき、ボトルに残った方の水に混入するということはないのでしょうか。
なるほど。
はい、ボトルの中の水をじっくり観察してみましたが、特に油が浮いているとか飲んでみて味が変とかはなかったので、潔癖な私の考えすぎかもと思ったのですが、脳裏に浮かんだのは、水におしっこをかけるとバイ菌が入って性器が腫れるという例の現象。
ああ、なるほど。
あれが成立するのなら、同じような逆流現象が水と油には起きないのでしょうか。これがオレンジジュースに水を注いだとかだと混ざるわけないだろうと感覚的にわかるのですが、水と油となるといまいちすっきりしません。ぜひ博士の意見を聞きたいです。文章がわかりにくかったらすいませんが、よろしくお願いしますと。
まあだから簡単に言うと、油が入っているところにペットボトルで水注いだら、
うん、
注いでる間にこうつながるから、
はいはいはい、
その水の中と油が、
はいはいはい、
だからその注いでるといえ、その反対側とかから表面を伝って油が入ってきて、
うん、
水の中も油に毒されるんではないだろうかと、
はいはいはいはい、
でそれは例えば水におしっこかけたらおちんちん腫れるよって言われたように、あれもおしっこを伝って ミミズの土の汚れが入ってるからなるんでしょ、
はいはいはい、
っていうことを思い出したという話ね。
はい、
あれけどさ、ミミズにしょんべんかけて腫れるのはさ、
はい、
ミミズがおるようなところでミミズが出てきてるような土を触った手でしょんべんするなって話やねんな。
まあ多分そうですね。
そうだから、しょんべん伝って腫れるぞじゃなくて
で、まあもっと言うとタッションすんなって話。
そうやな、まあ手も洗わんと、そんな土のところで立ち押すなよって話。
そうそうそうそう。
やから、実はちょっと違うんですよね。
そうなんですけど、で、あの話っていうのは、まあその汚れが、男性がしょんべんしました、
うん。
で、その汚れが原因でなんか腫れましたっていうことが、まあ確率ゼロかって言われると、うん、ゼロじゃないんですけど、それは、その、尿の勢いよく落ちている最中の尿を伝ってバイ菌が上に上がってくるっていうことは多分確率はゼロなんです。で、そうではなくて、まあ、飛沫ですよね。まあ、今やと飛沫っていう説明が楽でいいね。
そうやな。
はい。水とか、まあ、液体が跳ねる、跳ねてできる水滴っていうのはもう見えないサイズの水滴とかにむちゃくちゃできるんですよ、飛沫が。うんうん、
まあ、あれよね、トイレで男子が立って正面したら引くぐらい正面散らばってんやぞってやつな。
あ、まあそう、その、うん、ゼロか1かで言えば、うんうん、量的にはめっちゃちょっとではあるけど、すごい細かい飛沫っていうのは実はたくさん飛んでいて、
うんうん、
汚れはゼロにはならないですよっていう話がまああるんですよ、うん、
はい、
っていうのがあって、まあなんやかんや、その屋外で多正面しましたやったら、まあ跳ね返ってきてるお釣り的な、
うん、
尿っていうのが、まあ、体側にかかってるっていうのはゼロでは多分ない。
なるほど、
うん、っていうのがあるんで、まあ腫れるよっていう話がまああ
るけど、
あるけど、うん、っていうとこなんです。
けどさ、注ぎながら逆流してくるなんてことがさ、
はい、
そんな簡単にあるんやったらさ、
はい、
その手術の間とかにな、歯医者さんとかでも、
はいはいはい、
口を洗うとか、
はい、
手術も内臓が生理食塩水で洗うとか、
はいはいはい、
できひんやんか。
ああ、まあまあそうですね。そうそう、
だから流水ってのもいかにすごいかってことを僕は思うわけ。
はいはいはい。
だからその川の流れてる下の方で あの油まみれのおじさんが使ったからといって上流に油は流れていかないと僕は、はい、
まあそうですね、
ぐらい押し出す力は強いと僕は信じてます。
でこれな、この話するときに、まあ理屈でこうこうこうだから安心ですよって話するときに、考えるべきなのはまず止まってる水で、
うん、
その汚れであるとか油であるとかっていうのがどれぐらい自動で自発的に動くのか、どれぐらいの速度で移動するのかっていうのを多分知っとかないとダメなんですよ、はいはい、でまあ例えば色水ですね、
うん、
まあポピュラーな実験としては食紅でも何でもいいんですけど、うん、まあ、色をつけた水っていうのを普通の 水とか水槽にポチャって入れますと、
はい、
で流れがありませんと、
はい、
っていう時にどれぐらい移動すると思いますかと、よ、まあ、横方向にね、特にあの沈む、重いから沈むっていうパターンはあるんだけど、
あんまイメージつかんの。
でこれ拡散って言うんですけど、うん、まあ、拡散して広がっていく速さ、うん、ものが自発的に、まあ、広がっていく移動していく速度っていうのがあるんです。で色水とかでやると、まあ、実際にはまあ一般まあ、分単位で何センチとかなんですよ。
あ、そんな動きうまいねんな。
はい。だって流れないからね。
なるほど。
流れがないときにどれぐらい移動するのかあるかっていうのがまず大事なんですよ。
うん
うんうん、で、油も同じで、水の上にまあ油ポンって置きましたってなっても、油が自発的にスイスイ動かないじゃないですか。
で流れがあるから、ここまで。
そうそうそうそうそうそう。そう
そうそう。で、まあね、ただ、
油の種類とか状況が整うと表面を一瞬でシャッて覆うっていう反応があるっちゃあるんですよ、
はい
はいはい、
うん、
だからまあそれは意外と移動速度速いので、うん、それの可能性っていうのはゼロじゃないんですけど、今の場合は油揚げと水なので、うん、まあ、いわゆる食用油だったらまあそういうことはないんで、
それ絶対さ揚げ物食べたらさ、口でピザ食った口でさ、
はい、
コーラのペットボトルとかをさ加えて飲むから、
はい、
それはさついてるじゃん油が、
うん、
だから入るやん、
はい、
そういう状況を見たせいで入ってる状態を見たことがあるんじゃない。
ああまあだから恐怖心があるもんですね。そうそうそう、潔癖の人とかってそういうのをイメージするから、うんうん、
それでイメージする
もん、ね、それはあると思うんですけど。でね、まあ、その流水っていうのはどういうことかっていうと、うん、そのじわじわ拡散しているような液体をまるっと入れ物ごと動かしてるわけですよね、流水っていうのは。
ああ、なるほど。わかります？なるほど。
だから入れ物ごと移動してるわけなんですよ。で入れ物ごとに移動速度がめちゃくちゃ速いわけじゃないですか、落下だから、
うんうんうん、
今やったらおしっこは上から重力に引っ張られて落ちてるわけだから、
だから油なんか入っても油ごと下にガンガン行くってことよね、
はい、で逆流してくる速度なんて
知れてる、
たかだかその、まあ、秒で言ったらミリしか動かないですよと。
いやのに流す力からどんだけ動いてると思ってんねんと、
う
ん、
はい、っていう話があるんでなんですけど、最後に言っとかないといけないのは、油揚げに水を注いだら飛沫は出てるんですよ絶対に。
なるほど。
だから見えないレベルで油は入ってるっていう方がまあ科学的には正しい解釈で、飛沫が全くペットボトルに入ってることはないんですね入ってないってことはないんですね。
ゼロではないと。
ゼロではないでしょうね。ただ分かんないですよ。その人間の体の
感知できるレベルじゃない。悪
影響とか味で分かるとかレベルじゃないので。
絶対入ってくる。めちゃくちゃ少ないよってことね。
うん。でもまあこれってさ、もうコロナでも何も通じるけど、もう絶対にないです。絶対にもう、そこにウイルスがいませんみたいな話じゃない。ただ、人間の体っていうのはそこそこのレベルまで殺せるから、無条件に。
まあだから、ただ思ったより多く来たら、防御力が、あってもかかるし、
そうなんですよね。っていうだけの話なんで、
ちょっとやけど防御力なかったらかかるしみたいな、
うん。汚れてるかどうか心配ですって言われたら、科学的には汚れてるけどあなたが感知できるレベルではないですよっていう答えなんですよ。
う
ん、
誤差誤差誤差。
そう。
という。
でこういうのは気にしないに越したことないですよっていう話なんですよね。はい。
まあ、完全回答じゃないですか。
今日っていう話かな。
はい。というわけでもうすぐ終わりますね。
もうちょいですよ。マジでもうちょい。ね、あと、5つ。今日これ答えたから。で、全回答がついに終わるので。
全部答えてもらえるんでしょう
か。いや全回答後にね、送っていただいた質問もね、その回収される可能性も出てきますし。はい。
そうですね。 まあちょっとゲストも呼ぼうかなと。
まあそうですね、ゲストも来てもらいたいと思いますって。質問はね、常に募集してますんで、なんか思いついたこととかあれば、採用、まあまあまあされるんですけど、
最初は、とりあえず、まあ、質問もやりますし、はい、ゲスト呼んだからってゲストの話はしませんけど、そないに。
はい、 はい、はい。
多少すると思うけど、
はい。
もう最初とりあえずネットラジオやってる人会を5回ぐらいやりたいなと思ってるので、
はい。
ネットラジオやってる人でゲスト出たいよって方はぜひ、
うんうん。
ゲスト誰でも出してくれって言ってくれたら出てほしいって言ったら、すぐにログさんと小山さんから LINE 来ますね。
ありがたい。
ありがたい。出てくれてると思う関係ですが。なんで、ぜひ、ネットラジオやってる方、桜子お姉さん出てくれますんで。
はい、はい、ありがとうございます。
サバラジオの創生呼ぼうかなって
言ったら、ね。はい、そうですね。僕結構久しぶりさですね。
そうやな。
はい。
なんで、あと何人か募集してますんで、
はい。
出ますってメールください。
はい。
はい、というわけで、お届けしましたのは、ぶっちかしやけど、
アニワギ博士でした。
皆様、ボッカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネット殺菌冷凍日清計法。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製あったらな。